ます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
1年本当にお世話になりました。ありがとうございました。お手紙、おはがきと音楽で楽しんでいただこうと思います。これは山口県周南市の深町さんからおはがきをいただきました。私は昭和17年生まれ76歳です。さまよろし、楽しく拝聴しております。良いと思うところを列記してみたいと思います。まずは話術が巧みである。
はい。
モノマネ、声色、臨機応変で表現力が大変素敵です。
はい。
2番目、かなさんとの相性がいいです。かなさんのボケ、笑い声がとても心地よい。3番目、適当にエッチ。
たまにありますね、はい。
4番目、奥さんや家族との日常のことが時々出てくる。はい、決して威張らないので、心温まりますということでございます。本年もご愛顧賜りまして、本当に心よりお礼を申し上げたいと思います。皆様からのお手紙、おはがきもそうでございますけども、私と現実にすれ違うときに、秘密結社の暗号のように、さんまよろしく来てますって言いながら去っていく方が、だんだん増えてまいりましてですね、聞かれているんだなという喜びでいっぱいでございます。手を抜かないように、また他のラジオ番組とは違う色合いのラジオ番組を提供していきたいというふうに思っておりますので、
はい、
さあこれは千曲市でいいのかな、長野、これ長野でしょうね、中田さんかな。家でいつも聞いています。先日はハガキを読んでいただきありがとう。番組グッズも記念になりました。大切にしますよ。私は定年退職して早3ヶ月、仕事探し、年齢65歳でまだ決まっておりません。いろんな分野で求人はありますんで、ということで、そうですね、日本は働くとこありますから、できれば前職と違う分野へとチャレンジしたいというふうに思っております。面接も何回もやっております。いやー、考えようによっちゃ武田さん、いい社会勉強になりますよ。まだまだ若い人に負けるもんですか。今 お仕事を探してらっしゃる、前向きに、
はい、前向き、
65歳。でもこういう方が今もう日本で増えているんですよ、
はい、
うん、ぜひ頑張っていただきたいというふうに思います
。まだまだ仕事ができる年齢ですからね。
そうです、この番組の切り盛りするおっさんだってもうね、古希、はい、手前ですから、荒ごきですよ本当にね。
よく働いてますよね。
中田さん、私働いてますよ結構。
はい、手を抜かず、
だんだんね、抜けなくなってくんのよ。
あ、そういうもんですか。
昔適当にやってたんだけどな、舐めちゃって。本当に俺の舞台テレビだしみたいなこと言ってたよ。でテレビ行ったら映画じゃん俺とかなんか言ってたよ。もう今一切言わねえや。やってくる仕事はやってくる仕事、ありがてえありがてえって言いながら、私自身も働きつつでありますけども、今年もたくさんの若者たちとすれ違いましてね、はい、常盤貴子、
はい、
小泉孝太郎、
はい、
それから助さん格さんやってるあの二人とか、
はい、
これから伸びていこうとする若手の俳優群と出会ったりして、まあ、本当に人との巡り合わせがいいと言いますか、うん、神社にいつもね、
はい、
いろんな人と会えますようにってお祈りするんですけども、それが本当にズバリ実った年でございましてね、
はい、
また来年からうんと頑張って行こうというふうに思いますが、まあ、しかしちょっときつかったですね今年はね。
さんまよろしのネタ選びも大変そうですしね、う
ん、結構ねきついね皆さん。いろいろ楽しいっておっしゃってくれるから張り合いがありますけど、うん、ネタ探し気を張ってやっております。さあ時代は変わりつつあるという、そんな思いを込めて、遠い遠い昔、そう、その年は確か三島由紀夫という人がね、割腹自殺をしたなんてことが話題になった、そんな時代の中で作った一曲でございます。海援隊、流れは次第に。海援隊、流れは次第に。
この番組にお便りをお寄せください。今お聞きの放送局または郵便番号 105-8000 に文化放送、武田鉄矢今朝の三枚おろしでお待ちしています。
それでは
良いお年を。
武田鉄矢今朝の三枚おろし、皆様明けましてお
めでとうございます。
武田鉄矢でございます。
水谷香菜です。
のどかに行こうというわけでございますね。
はい、
宇部市からいただいております。今田さん、 五章が悪いという言葉をお使いになったことありますか？
五章、どういう字書くんですか？
後ろの生きるですね。
どういう意味だ五章、
生まれ変わって次の人生みたいなの、
はい、
それで良かったと思うんだ。私は山口県の津和の島根県との県境の地方に生まれ育ちまして、祖母や母がよく使った言葉がこれだと。
五章大事にとかはね、
そうですそうです、
たまに使いますけど、
まあこの五章が悪いっていうのはなんかドキッとする仏教的響きがありますよね。そしてこちらは沖縄から山上さんとおっしゃる方ですね。以前に科学的質問をアメリカ人は11問中正解が少ないとおっしゃっておりましたと。アメリカ人の方が聞いたら気を悪くなさるかもしれませんが、すぐ気良くなりますから、日本語がわかる方でアメリカ人の方、がっかりしないで聞き続けてくださいね。アメリカ人は平均的に日本人よりも教育が個人的に届いていないみたいですよね。しかし才能あふれる人がそばにいると誰かが救い上げることができる仕組みはすごいと思います。アメリカ人は優れたものを見る感じると嫉妬よりも素晴らしいということを優先して考える国民ですと。だから経済的に優れていなかったり体に障害があった人がいると先を争うようにして力を貸そうとするんですって。沖縄で暮らす私の感想ですが、そういうアメリカ人を多く見かけます。私沖縄で過ごす59歳でございますという。ありがとうございます。山上さんの話を読んでね、あれ思い出しましたよ。私はすぐ遡りますが、あれだ、同志社作った人、新島城、奥さんが旧姓山本八重、
ああそっか、
あれだ、八重の桜だ、
桜、
綾瀬はるかちゃんがやった、はい、ならぬことはならぬどうですって言ってたあの子でございますね。
はい、
新島城という人はすごい人でございまして、吉田松陰はペリーに頼み込んでアメリカに連れてってもらうっていうのが失敗いたしまして、小塚っ原で処刑されましたが、なんと2年後か3年後ぐらいに群馬県に生まれた新島っていう青年は北海道経由でアメリカ渡ってるんです。それでアメリカで勉強してるんです、
はい、
3つ出国してんだじゃんアメリカに。もうその間のアメリカの遠さなんてのは本当に火星に行くような命がけの冒険だったろうけど、新島城という青年は思い詰めたんだな。そこで彼はアメリカの初等教育、小学校から勉強し始めて英語を覚えるわけだから、でクリスチャンになられたと思うんだけども、彼は日本に帰ってくるときに教会で演説をして、自分はこれから日本に帰ると、日本に帰ってアメリカのような教育のシステムを作ろうと思う、でその素晴らしい文化的な国家にしたいんだっていうのを話したんだって。そしたらなかな、教会に詰めかけた貧しい貧しいアメリカの開拓民たちが次々にドル紙幣を帽子の中に入れて山盛り1000万円近い金額が新島城に託されて、日本のために頑張れって言った。これピューリタンの人たちですよね、正教徒の人たちが持ってた精神っていうのは今もアメリカ人のどこかで奥深く存在してるんじゃないですかね、
はい、
この手の目線でアメリカという国をもう一度見直してはどうかなというふうに思いますな、
はい、
世界がますます良くなりますように。さあ元旦でございます。この歌、海援隊送る言葉、海援隊送る言葉でございました。
皆様からのお便りお待ちしております。今お聞きの放送局か、または郵便番号 105-8000 に文化放送武田鉄矢今朝の三枚おろしまでどうぞ。
この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし、おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
皆様からのお手紙、おはがき、そして一曲で楽しんでいただこうと思って、おります、
はい、
梅田さんでございます。1年と半年前、大分県湯布院町に住んでから今朝の三枚おろしを聞くようになりました。うわー、いいですね、湯布院にお住まいですか。以前は夫婦とも夜更かしで仕事をしていましたが、今やこの番組を聞きたさに8時起きですというね、
は
あ、ありがとうございます。飛ぶが如くの熱い解説を聞いているうち、夫が出版の仕事で描いた 田原坂を思い出。え、この絵は旦那様がお描きになったんですか。コピーをお送りいたします。番組は私の毎日の元気なサプリメントになっております。長く続けてくださいね。これ旦那さんだって。
え、すごい。
これどっかの雑誌の田原坂攻防戦を描いた、はい、それがあの旦那さんがお描きになった絵であります。
まさにプロのお仕事の絵ですね。そうそうそう、これはね、
劇感あふれる絵でありましてね、薩摩人はこれちゃんと研究なはってるんですね。八層に構えて、これが次元流の構えです。切り込むんでありますね、はい。警察隊の方はと言いますと、いかにも会津戦争の生き残りというようなお侍さんが白人を構えるという解説がございます。官軍は田原坂城の薩摩軍の堀を18日間1日32万発の小銃弾で攻め落としたが、抜刀隊に遭遇したある官軍の中隊160人のうち生きて田原坂を越えたのは18人であった。すさまじい死亡率でございますが、はい、こんな立派な絵をありがとうございます、はい。それから豆大福さん55歳、男性の方でございますね。1回ではもったいないのでポッドキャストで少なくとも2度3度楽しんでおりますと、
はい。
この方もそうなんでありますが、西郷さんの話、私も涙を流しながら聞きましたよ。台湾疾病の下りのとこ一言だけ、お許しください。近代において自国民の命と国土を守る意思と能力があることは国家の条件である。当時非文明国と欧州列強から見なされていた地域の人々の状況は悲惨なものでした。そこで大久保は大日本帝国というのを主張するというリアリズムに徹底していましたと。沖縄漁民殺害事件、これは台湾の土族の人種に沖縄漁民が殺されたという事件がありまして、これに対して大久保は日本政府を代表して台湾を所有していると名乗る清国に向かって謝罪と賠償を求めております。清朝はどう答えたかと言いますと、台湾は行政区にしていないということで俺たちのもんじゃないと突っぱねてるんですね。ちょっと血生臭い話に新年早々になってしまいました。近代国家ができたばっかりの日本の歴史でございます。海援隊の一曲、夜明け前の歌。海援隊夜明け前の歌。
お便りお待ちしております。今お聞きの放送局または郵便番号 105-8000 に文化放送武田鉄矢今朝の三枚おろしまでどうぞ。
この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
皆様からのお手紙とかおはがきたくさんいただいております、
はい。
これね、こういうのもらうとちょっとね、私緊張するんですよ。
なんでしょう。
背景朝夕めっきり涼しくなりました。もう本当そういう時期にいただきましてありがとうございます。今朝の三枚おろし楽しく聞かせていただいております。先日の岩宿遺跡興味深く聞きました。
はい。
群馬県新里町でいいのかな、相沢記念館があります。相沢氏の奥様が館長をなさっております。なんと83歳ですが閣爵としておられますというから、もしかしたら我らが放送をお聞きになられたかもしれません。お話にございましたが、黒曜石については大事な話がございます。当時の毎日新聞は明治大学の考古学者杉原教授の発見とあり、その発表までのいきさつの話など奥様にお聞きいたしました。学歴のない相沢氏は明治大学のそのチームと先生と共に発掘を進め、その場所も石も相沢氏の情報だったのですが、新聞には一アマチュア考古学者とあるだけで名前は一切触れられてなかったそうであります。それを読んだ芹沢教授が相沢氏の発見であると証明して、その記事の訂正をしたそうであります。相沢氏と芹沢氏は親交があり、以前から黒曜石の存在を知っていたので、新聞には不信感を持ったとのことです。その石そのものは記念館に大切に保存されております。相沢氏の純朴なお人柄を示すもの、思いが石を見てと伝わってまいります。その黒曜石をぜひ皆さんたくさん見に来てくださいねということです。で、お忙しいとは存じますが、どうか一度記念館の方に足お運びくださいませ。ご活躍をお祈りしますというふうにございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
やばいね、ああいう事件語りますとご存命の方たくさんいらっしゃるんでね。
そうですね、
それは違うとかって大声で叫びたい 方がたくさんいらっしゃるだろう、うん、語ることの難しさですね。失礼な発言がなかったかどうか私も心配ではございますが、間違えたり失礼がありましたらまたご叱責のほどお待ちしております。もうそうとしか言いようがございませんので、スマートフォンでいろいろ人物の批評があるじゃん、
はい、今何でも分かりますからね、ちょっと調べれば。
あれさ、かなさ、用心しないとやばいね。
え？
スマートフォンが悪いわけじゃないんですけども、いや、とある古武道の達人のその人のことを、まあ、あれでペッペッペッって指先で弾いたらさ、うんうん、なんだかものすごい変人って書いてあったのよ、
はい、
ところが最近分厚い本でその変人のお弟子さんの伝記を読むのよ、うん、だからね、ものすごくいい人なのよ、
うーん、
その本ではね。だから真実ってのはなかなかこう難しいやね。
特にネットの情報は全てを正しいと思って受け取ってはいけないので、受け取る側の常識も必要ですよね。
その辺やっぱちょっとあたいらのその、はい、リテラシー、読解力
なんで急にリテラシーって英語になってんですか。
今思いついたのよ。そう、リテラシーって使ってみようかなと思って。
リテラシーでいいのかな。
一曲聞きますかね。
はい、
海援隊、人として。海援隊、人として。
お便りお待ちしております。今お聞きの放送局か郵便番号 105-8000 に文化放送、武田鉄矢今朝の三枚おろしまでどうぞ。
この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
私は朝起きが、前はもう4時半5時ぐらいに起きてたんですが、最近ちょっと6時過ぎるようになっちゃって1時間ぐらい。申し訳ない、時々 NHK 朝起きたらすぐ聞くんですね、
はい、
NHK のしゃべりのスピードっていうのが5時台6時台ゆったりしてるからいいんですよ。
うん、
それで聞くんですが、感心するのはね、すっごい暗いハガキ読むのね。
ほう、
それがねすっごいいいのよ。だから明るいハガキを待つ番組じゃなくて、暗くてもいい、取り上げますよっていうのはラジオ番組で大事だと思うんだよね、
はい、
今もテレビがキンキラキンに明るいから、
たまになんて声をかけたらいいんだろうって思っちゃうようなおハガキもいただくんですけど、
うん、ありますよね、
うん、それも、
うん、
やっぱりお読みするっていうことですね、
うんうん、そっちの方が正しいんじゃねえの、うん、なんか山口県の宇部からいただいております、
はい、
お名前伏せておきます。毎朝通勤の車で声を聞いております。今朝はおはがきの中でお母様に長生きしてほしい旨の お手紙を読まれておりましたが、私はもう疲れました、
はい、
100歳を過ぎた義理の父の世話もう勘弁してほしいです。介護認定もない元気な人で、私を自分の女房と思っているらしく、非常にわがままなんです。人間死ぬ時ってありますよね。私絶対長生きしないって書いてございますが、
はい、
元気ってのは大変ご家族というか お嫁さんにとっては負担になっているという、あるんだよ。
そうか、
青木文平のあの侍小説で読んだことあったな、そういうの、
はい、
老人が嘆くのな、ある年齢になれば人は自然と死にたくなると思ったが、年を取れば取るほど俺は死にたくないのだ、年を取れば取るほど酒も飯もうまくなくなると思っていたが、うん、飯がうまいのだっていうね、
はい、
でもこの山口県宇部市の方ね、今その義理の父のその長寿と元気っていうのが鬱陶しいかもしれませんが、何か意味があるはずですよ、
はい、
それをね今勉強してます。
あ、哲也さんが。
そうです、
はい、
待っててくださいね。これね、とにかく学術書みたいな本で読みにくいわ、わけわかんないわ
それは老いに関する本ですか。
そうなの、ちょっと皆さん待っててね老化の謎って実は誰も解いてないんだってな。
だって謎があるなんて考えたことがないですもん。老化にな、自然なことですから老化っていうのは。ああ謎
を、我々はたくさんの課題を背負って生きております。そんな思いを込めまして20代の時に作った歌です。人生へのメッセージ。 海援隊人生へのメッセージ。
お便りお待ちしております。今お聞きの放送局か郵便番号 105-8000 に文化放送武田鉄矢今朝の三枚おろしまでどうぞ。
というわけでございまして、来週はお待たせいたしました。さあさあ初夢話と参りましょう。この続き来週のまな板の上で。